何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しさを要こします、ラジオ東西見聞録。こんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香織です。
今日はですね、はい、イタリアからお客様をお迎えしました。はい、なんと日本代表、うん、本田圭佑選手、
パンパンパンパン
に似てる薬剤師です。
あ、はい、あのどうも初めまして。今日ですね、あのラジオで初めて出演させていただくことになりました。乳七製薬局の高岡と言います。あの薬剤師です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
自己紹介いただきました。
本田選手じゃなかったですね。
あのすみません、サッカーできません。
似てるよね。
そうですね。
そうですか、
うんうん、似てる似てる。ちょっとこっち見ないとこ撮ったのこれ。
ああ、はい、ちょっと撮ってみましょうか。
はい、ユーストを見てる人には本田圭佑です。
カメラこちらです。
あ、カメラ見ないですか。サッカー全くできないんですよね。うん、
お芝居できるんでしょ。
そうですね、高校時代にはちょっと演劇やってました。サッカーと全く関係ないですけど。
はい、ということでですね、今日は本田圭佑選手にそっくりの薬剤師であります。あの高岡幸秀さんをお迎えして、
はい、よろしくお願いします。
55分よろしくお願いしたいと思います。薬の世界のプロフェッショナルということなんですけれども、うん、はい、薬飲んだりとか、やっぱ1年間どれくらいあるかなとか。風邪ひいたら薬飲むよね。
あんまり自然治癒力に任せますね。
う
ん、よっぽどひどい時、まあ、熱があってもぐったりの時は、うん、あ、これあかんと思って飲むんですけど、
はいはいはい、
あんまり飲まないかな。
あ、
ま
あ、そうなんですね。
うん、とりあえずうがいしとけみたいな。
ああ、なるほどですね。
あ、風邪ひかないですね、
うん、
あんまり。
は
い、
あ、本当。あの風邪ひいて、いわゆるグリーン系の方々は、風邪をひく、うん、ひいて食事をもうしないで、うん、体 の, その免疫力だけで、はい、治そうとかいう気をしたりとかね、うんうん、そういう人もいますよね。
皆さんですね、例えばその風邪ひいた時に風邪薬とか飲まれると思うんですけど、うん、まあ、飲まないっていう人も先ほど言いましたけど、うんうん、例えばですね、まあ、よく、まあ、どこまで皆さんその風邪薬っていうのがどういうものか分からなずに飲んでると思うんですけど、うんうん、実は例えば風邪ひいた時に飲む風邪薬、うん、風邪薬で風邪が治ってるっていうわけではないんですよね。
お
う、
お
う、何で治ってるんですか。
何なのそれは。
あくまで風邪薬とかは、うんうん、その風邪を治す手伝いをしてくれると思ってください。
ほう、
うん、
ほ
う、例えば風邪ひいた時に熱が上がりますよね、うん、
はいはい、
で風邪薬とか解熱鎮痛剤飲んで熱が下がりますけど、うん、それは別に風邪が治ってるわけではなくって、うんうん、お薬で熱を下げてるんですね、
うん、
なんでお薬飲めば熱下がります、
うん、
でもお薬切れるとまた熱上がります、
うん、
で風邪ひいて咳が出てるとき、
うんうん、
咳止め飲めば咳止まるんですけど、うんうん、これも風邪が治って咳が止まってるというわけではなくて、うん、お薬で咳をこう無理やり止めてるんですね、
うんうん、
咳中枢っていう中枢があるんですけど、うんうん、そこの中枢をお薬で麻痺させることによって咳を止めます、
うん、
なんで咳は止まるんですけど、うん、お薬切れると咳が出ます。なんであくまでお薬っていうのは、例えば熱が高いとき熱を下げる、うんうん、咳が出るとき咳を止める、
うん、
で風邪を治すというか風邪を治す手伝いをしてくれるという、
うん、
なので例えば熱が高くて、うん、食欲もない、
うん、
熱が高くて夜うなされて寝れないとか、
うん、
あと咳も咳がひどくってもう夜も眠れないっていう時は、例えばお薬使って熱を下げることによって咳を止めることによってゆっくり寝れる、
うん、
で熱が高くて朦朧として食事も取れないっていうんだったら熱を下げることによって食事も取れる、うん、で食事を取って睡眠を取ることによって自分の自然治癒力、
うん、
免疫力で風邪が治っていくということです。
なるほど、
うん、なので
ウイルスをこうやって叩いてるわけじゃなかった。
そうですね、ウイルスをお薬が叩くわけじゃないです、う
ん、
だから例えばよく勘違いされるのが、うん、風邪ひいて熱が何度ぐらいあったら薬飲んでいいですかってよく聞かれるんですけど、
うん、
例えばそれって人によって違いますよね、
うん、
例えば熱が高くても、うん、 ご飯食べれて、うん、夜ぐっすり眠れるんであれば無理して下げなくてもいいです、うん、ただ人によっては熱がそんなに高くなくても、うん、熱が高いことによって朦朧としたり頭痛がしてご飯食べれない、うん、寝れないっていうんであれば、うん、下げてあげてご飯しっかり食べて、うん、夜寝た方が早く治ります、うん、
体調
を、うん、そうですそうです、
なるほど、
正常の方にして
ってことはですね、ほとんど僕らは薬はこういう意味で効くんだっていうのが間違いだったってい
う、うん、そうですね、うん、
分かりました、うんうん、ということで今日はですね、高岡さんのアドバイスをもうフル55分間アドバイスしっぱなしでいきますんで、うん、病んでるやつ集合
ずっと太陽の声響くのはありのままでそれでいいって明日に向かって生きる力。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なんかさ、アナウンサー一人いるよね。
おお、オープニング仕切ってくださいましたから、ね、楽でしたね。
なんかも
ね、
とんでもない。
なんかもうあともうこうもう 楽な感じで前に進んでいこうかなっていうのをね、思ってますけども、まあこの番組はね、食にかかることをこうやってきておりましたんで、うん、まあ、食の中の、まあ、この次のステップというか前のステップというか、うん、まあ、薬と、まあ、同じく体に入れますよね、
うんうんうん、は
い、いうことで、まあ薬にもお世話になったりとか、はい、今現在お世話になってるとか、これからお世話になりそうなやつとか、うんうんうん、病んでるやつら全集合みたいな使い、一番困るのは病んでるやつの中でも俺が自分が病んでるってことをよく知らないやつがいたりとかするね。
うーん、
分かってない
の方が多いのか、どうなんですかね。
難しいですよね、やっぱカテゴリー的に。じゃあ何が普通で何が普通じゃないかとか、
そうそう、普通の基準っていうのはそれぞれ違うんですよね。
ということで、まあ、僕ら変な人たちなんですけれども、はい、変な人なんだけど病んでないと思ってるんですけど、もしかすると周りから見るとあの人病んでるよねとか言われる可能性もありますが、
そうですよね、はいはい、どこが病んでてどこが個性なのか、はい、難しいですよね。
多分ですね、この腹周りは多分病んでると思うんですよね。
それは個性じゃなくて病んでる、
ね、病んでるんですね。
そう、
結構お金かかってますよこれ、多分3000万ぐらいかかってます、ね、いろんなクライアント飲んだビールのこの塊がですね、
あ、やばいですね、
やばいですね、うん、はい、ということで今日はですね、やばいお話どんどん続きます、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ77.7。
それでは、はい、リーダーズトークのコーナーでございます、まずはゲストの高岡さんのご紹介並びにマイヒストリーをヨッシーの方から、
はい、
よろしくお願いします。
もう先ほどですね、ご自分で紹介していただきましたが、実はですね、今日はすごく近いところからゲストいた、来ていただきまして、博多区住吉でですね、乳七製薬局、を、していらっしゃいます、代表取締役高岡幸秀さんです。先ほどちょっとねお話を聞いてたんですけれども、打ち合わせの時にですね、なんか、あ、これからの薬屋さんはこうあるべきなんだなっていう、うん、ね、今日はそういうお話をたくさんしていただけたらなって思ってます。はい、なんだろう、薬業界の異端児って言ってもいいですかどうだろう、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
高岡さん、
はい、
肉並美希さんとなんか年齢的にもなんか近い
あ、そうです、あ、
でも違うね、
中並美さん、トウモロコシみたいな、ね、あ、ちょっと言っちゃった、ということで、おいくつですか。
今41、実は今年9月20日誕生日で42になります。
厄年なんですね。厄年、まさに薬と書いて厄年という違うだろうっていうで、乳七製漢方調剤薬局、
はい、
ちょっと覚えられないんですけども、なかなか長くて、
はい、長いですね、
長いですね。で、ここの名刺に7個星があるの。
7個は星があります。
おで、なんで乳七製って言うんでしょう。
すいません、これもよく言われるんですけど、はい、うん、これですね、実は私がつけた名前じゃなくて、もともとやられてる方がいらっしゃいまして、うん、でそこの薬局をですね、私がその8年半前に引き継ぐという形で始めたので、うんうんうん、前の方がつけられた名前なんですね。
うん、
でその際ちょっと名前を変えるかどうかとかもいろいろ考えたんですが、 まあ、患者さんのこととか考えた時にこのままの名前がいいんじゃないかということで引き継いで始めました。
なるほど、でなんかいろいろ資格をお持ちなんですけれども、認定実務実習、指導薬剤師、はい、博多区薬剤師会理事、学校薬剤師、はい、NPO 子どもと薬理事、公認スポーツファーマシスト、うん、なんじゃこりゃって感じなんですけども、うん、一体何なんですか
そうですね、まあいろいろあって、まあ、一個一個説明していくと、もう多分この1時間番組じゃもう、
ね、終わっちゃいますね、
うん、説明できないなっていうところがあるんですけど、うんうん、はい、まあ、ざっくりこういうものも含めて、まあ、ちょっとお話しさせてもらうと、もともと自分で薬局始める前っていうのは、うんうん、まあ、いわゆる大手のチェーン薬局っていうところに、うん、勤めてました、うん、でそこでまあ薬剤師として働いてたんですけど、やっぱりそういうところでこう薬剤師として働く中でいろいろやっぱこう疑問点とかおかしいなと思うこととかもやっぱりいろいろ出てくるんですよね。でやっぱそういうのがいろいろ感じる中で、うん、やっぱ将来は自分の地元 で、うん、で自分が思う医療を提供できる薬局をやりたいなっていうので8年半前に独立して薬局を始めました。
もともとはじゃあその薬剤の世界に行こうということで学校なんかも進んでたんですか？
そうですね、うちの、まあ、父とか、薬剤師だったんで。
ああ、じゃあもう代々、
う
ん、
そうですね、
薬一家。
薬一家ですね。でその中でまあ実際に入ってみて、まあ、大手チェーンっていうところで働いてて、まあ、いろいろ勉強できることもあったんですけど、うんうん、やはり疑問に思うことも
ダメですよね、あいつらね。
やっぱすごい難しいと思うんですよ。その病院とかはできないんですよ。薬局っていうのは実はその株式会社が作れるんですよね。病院はできないですけど、
はいはい、
薬局っていうのは株式会社できます。で株式会社を作れるってことは、やっぱ株主に対しての、うんうん、やっぱり利益を還元していかなきゃいけないと、
うん、
でその会社として利益を追求していくことと患者さんのためになるっていうことがイコールな時もあるし、うん、イコールじゃない時もあるっていう、やっぱりその患者さんのためにと思えることと会社のためにと思えることがイコールの時とイコールじゃない時がある、
うんうん、
でやっぱそういうところが若干そういう自分の中でどうなんだろうということもあったので、それだったらもう自分で、うん、自分がやりたい方向でやれたらいいなっていうので、うんうんうん、薬局を始めました、ね。
うんうん、
でまあ、その中でいろいろこういう資格ですね、まあ、一個一個取りながら、
うんうんうん、
患者さんに思えるようなことができればなと思ってやってます。
今まさに薬ってある意味注目を浴びてると思うんですよね、はい。まあ、いわゆる安定な職であるということで、はい、薬剤師目指す人も、ね、多いでしょうし、はいはい、またはその薬自体が必要なのか必要でないのかっていう議論がこうあったりとかね、うんうん、いう中で、もう僕らは大変薬にお世話になっていたり、または薬自体飲みすぎちゃいかんなと思って制限をしていったり、
うんうん、
っていう経験は生きてる中でこうあるんですよ、
はい。
で高岡さんからするとその薬一家じゃないですか、
はい、
そういう感覚ってもともとあったんですか？薬って何なのみたいな。
いや、まあ、ちっちゃい時っていうのは、うん、まあ、身近に薬ありましたけど、うん、やっぱ分かんないですよね、普通の人と一緒ですよね、
うんうんうん、
やっぱその周りに薬あふれてますけど、うんうんうん、それに対する知識っていうのは子供なんでないんで、はい、やはりその、まあ、薬について大学もしくは卒業した後に勉強するに従って、あ、こういうもんなんだとか、自分の親がしてた職を仕事、うんうん、こういうもんだっていうのがだんだんと分かってくる、
うん、
で自分でもそういうものがだんだん見えてくるっていうところですよね、うんうん。
なるほど。で、今では、まあ、いわゆる、まあ、お客さんいらっしゃいます商売の薬局だけじゃなくて、
はい、
在宅でその、ね、各お家まで行ってアドバイスするというところまで行ってますよ ね、
そうですね。
これ変わってますよね。
変わってます。
他ありますこういうサービス？
やってるとこありますけど少ないですよね、
うんうんうん、
やっぱりこれからどんどん高齢化社会迎えるにあたって、うんうんうん、今までは皆さんやっぱ元気、まあ、病気といえども元気若いで自分の足で病院とか薬局に歩いてこれてたのが、これからどんどんお年寄り増えていくと、うん、やっぱ自分で病院とか薬局来れない方ってすっごく増えてくるんですよ。そうなった時に私たち薬剤師、うんうん、もちろん病院の先生もそうですけど、うんうん、患者さんのご自宅まで行って、うんうん、お薬を持ってく、うん、説明する、うんうん、飲みやすいように、うんうん、さらにその人個人個人に合ったお薬の配置、うんうん、飲み方、そこまで私たち薬剤師がきめ細やかにやっていくっていうのが求められてます、
うん、
でやってる薬局っていうのは現在やっぱすごく少ないんですよね、
うん、
でもやっぱり自分で薬局やったからには、まあ、せめて自分が住んでる地域、うん、そこの部分だけでもなんとか地域に貢献できていけたらなと思って在宅医療にも取り組んでます。
なるほどね。あのもう元々 の、 その改めての質問なんですけども、
はい、
例えばねお医者さんって、はい、お医者さんが例えば薬を与えるというか、これ医療行為じゃないですか、
はい、
で看護師さんはこれ
できない
ないんですね。で薬剤師さんは
与えることはできない。
できない。で選択してあげることはできるのですか。
選択ってどういうことですか、ね、
これがいいよってことはアドバイスするわけですよね。
例えば病院の先生がお薬出されますよね、うんうん
はい、
でもお年寄りの方って例えば一つの病院かかってる方ってほとんど少ないんですよ、
うん、
例えば内科はこの病院かかられてる、うん、整形はこっち行ってる、うん、眼科はこっち行ってる、うん、ってなった時にやはりそれぞれの病院でそれぞれのお薬が出るわけですよ、
うん、
でそうなった時に実は内科のお薬と整形のお薬名前は違うんだけど同じような薬が出てるとか、
あ
実は内科のお薬と眼科の薬飲み合わせがすごく悪いとかいうことが多々あるんです、
うん、
そういうところを私たち薬剤師がチェックして病院の先生に、まあ、疑義紹介という形ですよね、うんうん、この薬とこの薬は同じ薬なのでって言って削除してもらうとか、うんうん、飲み合わせが悪いんでって言って変えてもらうとか、
うんうん、
そういう仕事を裏でしてますね、
うんうん、
患者さんになかなか見えにくいので、
う
ん、
薬剤師っていう仕事はね法的にはどこからが通常できないことをやっていて、はいどこからまではその普通の人が やるのかなっていうのその線引きがよく分からなかったんですけども
、そうですね、うん、実際その調剤室の中で私たちそういう作業をやってるんですけど、患者さんには見えないんで、なかなかねどういうことしてるんだろうって分かりづらいと思うんですけど、やっぱりそういう飲み合わせのチェック、あとは重複投与って言って、名前が違うんですが同じ薬が結構出てることがいっぱいあるんです、
う
ん
は
い、でそういうものを、
はい、あすみません、今なんかお薬手帳とかあるじゃないですか。 あれでね私もいつもなんかしこれ貼っといてくださいねって言われていただくんだけど、ついついやっぱりもう貼らずにもうそのままし
ますよね、
うん、の方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんだろう、例えばそのお年寄りの方この内科とあの整形科と眼科とで、はい、それぞれにもらった薬をなんかこうどっかデータで見れたりとかしないんですか。それはもう見れない
の。あのですね、それは本当にそのお薬手帳の意味を分かってない。例えばその人によって、うんまあ、お年寄りとかだと内科は内科のお薬手帳、整形は整形のお薬手帳って持たれている方がいます、
はいはいはい、
でそれはよくよく話を聞くと、うん、やっぱりそこの先生とか薬局に他の薬局とか病院行ってるって知れると悪いからとか、うん、気を使ってそれぞれ分けてる。でもそうなると
意味がないですね、
飲みな合わせ、
うん、
そういう副作用の問題とかチェックできないんで、うん、本来であれば一冊で全てまとめてチェックしてもらうっていうのが重要ですね、
うんうん、
だからその意味をやっぱり分かってないっていうのもあるし、私たち薬剤師がきちっと説明できてないというのもあります、
うん、
で先ほど言われたように、うん、お薬手帳ってすごいめんどくさいですよね。持ち歩くのも大変だし、
うん、うんって言っていいですか、
うん、だんだん
なんかおばあちゃんからおばあちゃんになりつつもあるのかな。
どうだからですね、うんうん、今試験段階ではあるんですけど、例えばこれをその電子化してスマホに入れようだとか、
うん、
そういう動きはあります。
うん、そのお薬の管理っていうのはそのあの薬局ではその個人の方はできてるけど、薬局間ではできはそれは見れないってことなんですね。じゃあね、
ですね。ただまあ、うん、今のところはできないです、紙媒体なんで。でもこれからそういう電子お薬手帳とかも動きがあるので、そういう風に電子化されていくと、まあ、薬局間病院間で共有して見れるようになっていくと、そうなってくると、まあ、持ち運びも楽になって、そういう飲み合わせ、重複投与っていうのはチェックしやすくなっていきますね。
なんかでもさ、実家帰るとさ、親父とかおふくろが薬飲んだったりするわけよ、
うんはいはい、
で朝飲んだんだけども10時ぐらいになって、あれ俺薬飲んだっけななんて
多いですよね。
ちょっとわーとかもう人騒ぎあるわけ、うん、いいからゴミ箱の中見ろよって言ってゴミ箱見たら、あ飲んでるわって。
あ多いです。
ゴミ箱でチェックです。
ゴミ箱チェック、ゴミ箱チェック、
うん、
多いですね。でやはりそのお年寄りの方とかは、飲んだか飲んでないかも分かんないとか、で自分で飲んでると思ってるけど実は飲めてないとかっていうのもすごく多いんですね。でそういう方もやっぱり私たち在宅に入って、お薬を全部整理させてもらいます、うん、今飲み残しがあるのかとか飲めているのかとか全部チェックします、うんうん、でそれをその患者さんに合った飲みやすいような形、 例えば朝の薬だけで8種類とか昼のお薬だけで5種類夕食ってなってるんであったらそれを全部パッケージでまとめます、
うん、はい、
一方化っていわれるやつですね、
うんうん、はいはい、
でそれに対して日付を全部入れていきます、うん、曜日と日付を入れていって、うん、朝昼夕に分けて、うん、全部色分けして、うん、それをカレンダーとかに全部セットしていくんですよ、
はい、
で実際にそのカレンダーで本人だけじゃなくて周りの方も分かるような状態作ります、うん、そうすると本人は飲んでと思ってもカレンダーに薬が入ってると飲んでないよねっていうチェックになりますし、まあ、そういう形であの在宅、まあ、お薬に関しては飲み残しがないように、
うん、
チェックしたりとかもできます、
ね、これあれだね、
あの
製造工場の中のさ、あの見える化だね、見える化戦略と同じだね、なんか色分けしてさ、時間分けしてさ、分かるように表現してさ、もうなんか一発で見たら分かるようにさ、仕組みとしてはさ、幼稚園の中の仕組みも工場もじいちゃんばあちゃんの薬も全部あんまり変わらないんじゃないかって気がするんだけど、
それでもですね、実はそこまでやって飲める人っていうのはまだ優秀なんですよ。そこまでやっても飲めない人って実はすっごく多くて、そこまでカレンダーに色分けしてセットしてあげても実は飲めない人もめちゃくちゃ多いんですよ、
まあ、多分俺も老人になる前にすでに今日は何したかよく分からなかったりとかする曜日だけよく分かってんだけど
でそういう飲めない人っていうのはほとんどがやっぱりその認知が入ってる方なんですよ。
でこれ認知入ってる、
入ってるますか、
分
からないですか、
分からない、認知が入ってるって、認知症ってやつですね。
そうですね、うん、で一番問題なのは例えば認知症が、まあ、あったとしても、まあ、どんどんどんどん高齢化していくと多かれ少なかれみんなちょっと認知とか出てくるんですね、うん、はい、でそうなった時に、うん、ご家族の方が一緒に住んでれば問題ないんですよ、
うんうん、
自分でそこまでやって管理できなくても、はい、ご家族の方が
チェックできる
んですね。そうです、チェックしたりとか手伝ってあげたりとかさ、うんうん、でこれ問題なのは認知が入って一人で住んでる人
結構でもいらっしゃるでしょ、
やべえな俺、
うん、いますし、うん、そういう人はもう明らかにそこまでしても飲めないんですよ、
うん、
飲めないし一人で生活することもかなり困難な状態なのに、うん、家族の方は結構ほったらかしで一人っていう人は多いです。
それ問題ですよね、うん、
どうしましょう、俺
どうします、
将来やばくなってきたなんだ、
うん、
か俺あのほら家帰んないからさ、
うん、
あの認知になったら
どこで、
そう新幹線のさあのソニックのな、うん、あのこの椅子のここにさ、うん、あのカードチケット入れるあそこに薬入れてもらって社長さんあの薬の時間ですみたいな
24時間どこでもあの介護みたいな感じの、うん、そういうサービスが、う
ん、自ら介護みたいな、
ね、認知でもお金持ってる人はいいんですよ、施設とか入れる、
うんう
ん
う
ん、
あそうですね、
やっぱ認知入ってお金もないし、うん、で家族の方も遠方に行って見れないっていう方はすごい大変ですね、
うん
うん、
しょうがない、お金を稼ぐか、
うん、
あの病気にならないようにするか、
うんうん、
まあ、あと
相手探し手はどうですか、
あ相手探すね、うんうん、相手探してもらうほら全国回ってるんでキャンピングカーで移動するから
、あとやっぱ家族のつながりとかそういうのもすごい大事だなと思いますよね、うん、自分のご両親とかが認知入って一人で辛そうにしてるのに、ね、例えばお子さんたちは何もタッチしないとか、うんうん、そういうの見るとやっぱちょっと悲しくなります、
ね、悲しいですね、
まあ、でもそれはね、あの核家族化になっていく中でだんだんそっちに流れたんだもんね、
そうですね、
うん、それをビジネスというかその経済のいろんな仕組みでカバーしようってことでこう経済のボリュームが増えていって、
うん、そうですね、
まあ、いいかどうかは別として、うん、まあ、そういう政策の結果でもあるわけじゃないですか、う
ん、ですね、
まあ、でもやらざるないからやるしかないですよね。
そうですね、
うん、でもこういろんな、いろんな取り組みする中ではその、はい、高岡さんのところはなんかまた、その在宅も行く、
はい、
でお店にも来る、
はい、
変な人も登場する病気の人も登場する、病んでるやつの面倒見るっていうことで、はいはい、多分相当なんか裏の話とかあるんじゃないですか。
裏の話ですか。
言えないよ、人前では言えないような
はい、はい、
とてもね公共の電波に乗せられないような危険な話っていっぱいあるんじゃないですか、
は
い、
今電波に乗ってますけどそういう話しちゃうんですか。
そうですね、そうね、あのそれはですねこの後アシスタントコーナーの後にゆっくりお聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。 はい、ベリースマイルで行こうのコーナーです、今日はですね、今年12月に 岡天神に新しくできる施設のご案内をさせていただきます。ですね、場所は福岡天神イムズ天神8階ですね。そちらにですね行きますよ。ちょっと名前が長いですから
読めんのかい、読めんのかい、
読みます一生懸命。はい、行きます。アジアビジネススタートアップステーション。
間違ってねえか、大丈夫か、
うん、多分間違ってない
略して
これ頭文字を取って ABSS ですから、うん、エビス。
発音は
エビスね、こちらはですね、福岡九州の産物をですね、福岡に集めて海外へ発信しようという、そういう、まあ、スポットになるというか、うん、新しい、場所で、海外へ向けて発信するところとなります。うん、
ビジネスシェアコミュニティ、まあ、6次産業品のシェアオフィス、シェア店舗、展示場みたいなもんですね、うん、一般的に展示っていうとイベントが、まあ、週末とかに開催されてどこかの会場でスペースを取ってこうやっていくんですけども、この場合常設ということで、うん、常にあるという状
態ですね。はい、6次産業ってちょっと私、はい、聞き慣れない言葉なんですけど、うん、どういうものなんですかね。
1×2×3 はいくつですか。
6、
1たす2たす3はいくつですか。
6
ということです。
非常に分かりやすいんですけど
理数系なので
1次産業と2次産業と3次産業が全部一元化されているのを6次産業というんですね。
なるほど。
それを足し算でも掛け算でも全部6になるので6次産業と。
なるほど。
別に4次産業5次産業があるわけではないんですね。ということで今のが分かった方は IQ150 ぐらいあります。
新しい産業と理解したらよろしいですかね。
パッケージですね。新しい、うん、1から10まで全部やりましょうという、うん、そういうモデルを6次産業だから、大体厳しくなるんですよ、うん、自分で、ね、だって今までさ畑耕したおっちゃんが、はい、ね、商品開発ここまでは何とかしたりするわけですよ。それをマーケティングどうのこうの言ったってなかなか難しい。
難しいですね、
うん、マーケティングどうのこうの言ってる人たちが畑に入って野菜作るかってなかなか難しい。
作れないですね。
で事実上6次産業ってなかなか成立しないから、うん、こうアウトソーシング的なものが入ってきてお手伝いするしかなくなっちゃうんですね。
なるほど。
だからこうそういう意味では、まあ、商品は九州は山ほどありますから、うん、このエビスみたいなね、こういう、システムで、まあ、マーケティング部門のお手伝いをしようとすると、まあ、そこの中で完結さえすれば、まあ、6次産業として成立するかなというふうに、思っておるところです。はい、引き続きお願いします。はい、
これ会費制になってるんですかね。
月額ですね。
はい、はい、月額5万円からの会費制となっております。天神中心部ですので、皆さんすごくたくさん人は集まるという好立地でですね、商品展示とか重機とかも貸し出しですか。これは
そうですね、はいはい、
できますね。でなんとですね、やはり福岡は外国人の方すごく多いので、うん、スタッフの方にですね英語、中国語、韓国語の、対応ができるスタッフをがいらっしゃるということで、
バイリンガルスタッフが常駐して、
はい、
一人で
やります。
それだけ喋れるんですか。
はい、
すごいですね。
はい、すごい。はい、
でもちろんなんかこうお取引先とか、うん、商談に使っていただくスペースも十分に準備しています。で天神のイムズなんでですね、イムズの地下いろいろイベントがあってるんですけれども、たくさん人が集まる場所でですね、まあ、こちらは週単位になるんですけれども、場所を借りていただいてご自分の商品をアピールすることも可能です。で、セミナールームもついてますから、いろんな商品の紹介ですとかを集客して皆さんにお知らせすることもできます。はい。で、こちらですね、すごく私も何回かこのスペースにはいたことあるんですけれども、なんか開放的でですね、明るいんですよね。
はい、
はい、はありますよね。
あります、あります、
はいはい。
よくご飯食べに行ったりとか、はい、しますね、
うん、ですぐ上は飲食店街です。美味しいものはたくさんあります、はいはいはい。でこちらですね、お問い合わせについては、東西見聞録に、東西見聞録のフェイスブックの方に、
はい、
コメントとかあとメッセージとかでいただけると、個別にお返事は詳しいお返事をさせていただきます
ので、はい、電話番号とメールアドレス載ってますので、はい、ぜひお問い合わせください。
ください。じゃんじゃん、はい、 ことですね。
あのね、この前大分でこの恵比寿の説明会やったんですよ。
うん、
でまあ、急に開催したんで人数少なかったんですけど、はい、それでもあの興味深いということでその、うん、反応がこう出始めています。
うん、
でそれ以外もまあ福岡、九州、熊本各地からお問い合わせが今集まってきています。
うん、
でこれね、地方自治体、いわゆる市役所とか県とかの、うん、観光化とか産業化とかブランド化とかいうところでまとまってね、そのブースを借りて、で地元の産品をこう入れていくというふうにするともうとってもお安くできると思います。でさらに地方創生のいろんな助成金も出てますんで、その辺を利用したらいいかなと思いますんで、ぜひですね、自分の会社で自分の店でなかなか難しいなという方はですね、自分の役所の担当者をぐいぐいねじ込んでですね、出してみろよということでやってみてください。
はい、
はい
はい、ということで12月、今年12月にオープンですので、皆さんお楽しみにお待ちください。
募集しております。よろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、リーダーズトーク後半でございます。
はい、
薬の世界の怖い裏話ということで
心してお聞きください。
ヤンデレス集合。ヤンデルか。で結構ひどいでしょう世の中。
そうですね、まあ、
どういう意味
ですか。難しいですね、薬の裏話。
薬の裏話でも薬を飲む人たちにいろんな、ね、
はいはい、
この問題は人間にあるわけだから。
そうですね、
ほらやっぱりよく聞くんですよ、
はい、
うつ病だとかね、
はいはいはいはい、
でうつ病でどうなのってこう本当はだから僕がうつ病だとか薬とかアドバイスできないけども、結果としてそのビジネスがうまくいかないってことで相談乗ってるうちにうつ病だったとか、でうつ病の相談とかあるわけですよ。
うんうんうん、
でもようわからんけど、まあ、薬やめろと、
はいはいはい、
自力で生きていけというところに最終的には持っていこうね、ちょっとずつ軽くしていって弾薬しようねって、で食事をさ変えてさっていうようなことをよく言うんですけど、これ当たってますかね。はいはい、
そうですね、まあ、一部当たってる部分もあるし当たってない部分もあるし難しいですよね。例えばうつ病とかってなった時に、例えば多かれ少なかれ皆さんそのうつになったりとか、そういう時期って人生の中であると思うんですよ。もう全てがその全て生まれた時から死ぬまでハッピーな人なんていないんで、人生の中でまあちょっと落ち込む時期とかそういう時期ってあるんですね。まあ、その時期を例えばじゃあそれを鬱と呼ぶのかどうなのかってすごい難しいですよね。
まあ、私ねバイオリズムとか誰にでもあるから、こう下がった時に私なんか結構あ今気分落ち込んどきにしょうがないなみたいな感じで、そこら辺でするってこうすり抜けるんですけど、グーって落ちた時にあーダメだもうダメだってそのままブワーってこう落ちていく、まあ、いろんなタイプの人いらっしゃると思うんで、そこのラインっていうか、
それもすごく難しいですよね。例えばこれが本当にその血圧高いとか、血糖値高いとか数値で分かればいいんですけど、その人の状態っていうのはその人しか分からないので、 その人が本当に今うつなのか、もしくはそのうつじゃなく、まあ、うつを装ってるのかっていうのも
周り
の
人うつを装う
分かんないですよね。
あ、そう、うつを装うって、いや、うつの人が自分がうつなのかうつでないのか分からないってのはまだなんとなく分かるんですよ。
はいはい、
うつを装うって何ですか
っていう人たちもいっぱいいるんじゃないかなとは思います。
うん、
ただそれはやっぱり分かんないですし、いや判断のしようがないですよね。
そうですね。
いや僕ね、これこういう経営コンサルみたいな仕事やってると、いろんなクライアントいるんですよ。
はいはい、
でクライアントっていうかその経営者ってやっぱりいろんなこう背負ってるもんがあるんで、精神的にこう傷んだりするんですね。するとね、まあ、占いに凝ってみたり、
はいはいはい、
まあ、ある意味僕らみたいな、ね、コンサルであったり、下手すると霊能者とかにね、
はいはい、
お金を払って行ったりする人もいるわけですよ。で何人か僕何件かありました。
はい、
それ3年に1件ぐらいあるんですけども、先生一緒にねうち の、 霊能者と会ってくれて、
はいはい、
で行く、まあ、渋々行くんですよ、はいとか言いながら、で言われたんです、新藤さん、あなたね将来うつ病気をつけてくださいと。
はい、
なんでですかと。見えますと。あなたはお家に帰って一言も喋らない、気をつけてください。そうですか、はい、一人暮らしですみたいな、喋るかそんなもんみたいなね。まあその人 の、 霊能者の方 の、 傷つけるわけいかないんで、
はいはいはい、
そのままスルーして
るんですけど、
それって僕病気なんでしょうかね。
病気じゃないですね。
一人で家に帰って一人でペラペラ喋ってる方がちょっと、
まあ、やばいでしょ。やばいでしょ。
病気ですよね。
うん、俺普通だよね。家帰って黙ってさ、うん、黙々とさ飯食ってテレビ見て、ね、でパソコンやって仕事して。
普通のおじさんの生活、うん。
すいません。おじさんか。
うん、まあ一人暮らしでテレビに向かって喋ってる方が病気かもしれない。
あ、すいません。私野球見て言うかもしれん。
いやヨッシーはさ、そのブツブツっていう前にフェイスブックでブツブツって出すじゃん。なんか、うん、なんかつぶやきフェイスブック多いよね。ツイッター代わりだもんね。なんかね、
そうそう、ツイッターみたいな。
で、まあ、そんな、ね、僕でどうもおかしくなさそうなんですけど、おかしいやついっぱいいるんで、
まあ、それも難しくって、うんうんうんうん、自分ではおかしくないと思ってても周りの人からおかしいと思われてるかもしれないし、
うんうん、いやそれ結構あるよね、うん、多分みんな俺のことおかしいと思ってるよ、ほぼほぼで俺はおかしくないと思ってんだけど、あでもよくね女子に言われる、はい、結構面白そうで変わった人でおかしいよねって付き合ってみたら全然普通やったねって言われて
それ嬉しいんですかね。
面白くないみたい
言われて嬉しいんですか。
いや嬉しくないですね。だから僕は女性にできればちょっと時間が経って、うん、嘘つきって言われたいですよね。
いやそこのところが僕ちょっとよくわかんないですけど、
どういった意味で嘘つきですか。
なんか嘘つきとか、うん、意地悪とか言われたじゃないですか。
あちょっと色っぽい話の感じ。
あ、はいはい、すいません、すいません、はい、
でもやっぱそこのうつ病とかそういう風に精神状態ってなってくると、うん、やっぱりわからないですね。本当にその方がそういう風に病んでそうなってるのか、うん、もしくはさっきも言ったように、まラジオなんでどうなんか言ってもいいかどうか分かるんですけど、いいですよ
全然構いません。例えばそのバンバン言ってください
、まあ、生活保護の方とかそういうのを偽ってる方とかもしかしたらいらっしゃるかもしれないし、
なるほどね、
うん、でそれって本人しか分からないことですよね、うん、でもあまりその、ね、やっぱりその日本っていうのはどうしてもそのうつとかそういう精神病の患者さんに対して根性が足りないんだっていうような風習とかもあるんで、そうなってくるとやっぱり本当にそれで苦しんでる人たちっていうのはすごいかわいそうですし、うん、そこを見分けるのって今すごい難しいと思います、ね、うん、あとは最近特にテレビとかで言われている危険ドラッグ、ああいう薬を飲んでちょっと精神病んでる人たちも多いんじゃないかなっていうのは思います、ね、
あの危険ドラッグってさ、
はい、
あのよく僕よく分かんないですけど、はい、危険ドラッグとあと麻薬って明らかによろしくないのは分かるんですよ、
はい、
麻薬と危険ドラッグって何が違うんですか。
そ
う
そ
う、
私もそれは思います、
ね、ああ、うん、なるほどですね、う
ん、ドラッグなんでしょってなんか 薬、
はいはいはい、
ね、薬品なんじゃないのって、
あのですね、うん、まあ、例えば、うん、麻薬とかって、うんうん、実は僕らすごいその医療の世界で使うんですよ、うん、
まあ、睡眠薬とかそうですよね。
睡眠薬は麻薬とか
です。
麻薬じゃないですか。
痛みをなんか
痛みを取るために麻薬っていうのはすごい使います、うんうんうん、でほぼ麻薬、まあ、在宅やってるんで毎日使いますね、うんうん、で麻薬とかも、まあ、きちんとした使い方を使えば、うんうん、薬として成立してきますね、うんうんうんうん、ただまあ危険ドラッグというのはもう薬として使えないですよね、
うん、それはその人体に与える影響というのは麻薬より危険ドラッグの方がグーって上ってことなんですか。
例えばですね、例えば、まあ、覚醒剤とか、うん、あとはそのマリファナ大麻とか、うんうん、ああいうものはその法律で取り締まられてますよね、うんうん、で実際に使うと捕まりますよね、うん、で危険ドラッグっていうのは、うん、例えばそのそういう、まあ、全てがそうではないんですが、覚醒剤とかマリファナの構造式を少しもじって、
うん、構造式を少しもじる、
もじります、うんうん、もじって、うん、まあ、法律にかからないようにして作り出した合成の、うん、まあ、覚醒剤、合成のマリファナとか、うんうん、合成の麻薬とか、うんうん、そういうものですね。
だね、そこはもうじゃあスレスレのところで法律のこっちかこっち側のところのこっち側にあるのを危険ドラッグ、こっち側にあるのを麻薬という。
そうです、そうです、そうです。だから、うん、例えばその飲んだ時の症状とか副作用とかっていうのは限りなくそういう覚醒剤とか大麻、マリファナとかそういうものに近いものがあったりする。でも構造式を少しいじってる分予期せぬ症状が出たりとかもするんですよ。で初めはそういう風に作られてきて、警察もなかなか手が出せない、うん、でもそこで法律を改正して構造式がちょっとずれただけであったらダメですよみたいな形で今いたちごっこでどんどんどんどんなってるような状態ですね。だから例えばその危険ドラッグ、うん、昔はその脱法ドラッグとかと言われてましたね、
はいはいはい、
でも脱法ドラッグっていう名前をつけることによって若い人たちとかは分かんないんで、うん、あ捕まらないんだ、うん、イコール安全だと思ってしまうんですけど、うんうんうん、 基本はもう覚醒剤、うん、マリファナ、うん、そういうタイマーそういうものとほぼほぼ一緒ですね、うん、むしろ構造式ちょっといじってる分それ以上に何が起こるか分かんないっていうところはすごく危険だと思います。
危険ドラッグ、麻薬はほら、ね、大麻取締法違反とか、はいはいね、あるじゃないですか。で危険ドラッグはあれはなんか違法で捕まったりするんですか。
あの捕まったりしますよ。
します。
なんで、うん、あの国の方もそこをどんどん法律を改正していって、うんうんうん、そういう構造式をもじったものに対してもどんどん追加していって、うんうん、あの捕まるようにどんどんしていってます。ただその向こうもまたそれをまた捕まらないように
い
たちごっこのような形で来てますね、
まあ、なんかさ政府もさあの安保法制とかやってないでさそっちの方やった方がいいんじゃないもうちょっと
ですよね。でもやっぱりその若い人たちがそれがイコール安全と思ってやっぱ使ってるっていうところはもう全然安全じゃないですし、うんうんうん、例えば僕ら学校薬剤師っていう仕事をしてて
学校薬剤師、
はいはい、
学校薬剤じゃないですね
学校薬剤師
薬剤師、
ね、例えばその小学校とか中学校に行為ってあって健康診断とかしますよね、うん、それと一緒で僕らも小学校とか中学校に行って実は仕事してるんですよ、
うん、
おお、うん、ね、どんな仕事してるんですか。
例えばそのプールの水質検査とか水道室の検査とか
プールくせえもんななんか薬品くせえ薬品入れてんだ
薬品入れてますよ。それが適正に、
うん、
薬品が入ってるか、うんうん、プールの水が、うん、例えば大腸菌とかそういうものが繁殖してないかっていうのをチェックします、う
ん、なるほどね。
でその中で薬物乱用防止教室っていって、うんうん、薬の正しい使い方を、うん、あの小学校とか中学校でお話をする機会があるんですね、うんうん、でその中で僕たちもやっぱり勉強しなきゃいけないから、うんうん、僕たちも勉強するんですよ、
うん、
今どういう状態になるかということを勉強します、うん
はい、
で僕らも勉強するときにやっぱりその麻薬取締官の方とかからこうお話とかもいろいろ聞くんですけど、うん、実は福岡って他の都道府県に比べて薬物がすっごく手に入りやすい状況になるん
です、ね、うん、まあ、あれじゃないの、やっぱ大陸近いんでこうね、いろんなルートで来そうなもんじゃないですか。海外系の中国とか上海とかだから、ね、いろいろあるじゃないですか、
うん、
でなんとかマフィアみたいな入ってきやすいじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういうのってあるんじゃないですか。
もうあるし、やっぱりその福岡は、うん、やっぱそういうお薬を販売されている方がすごく非常に多くて、
うんうん、
実は他の都道府県に比べて、うん、あの末端価格が安く手に入るらしい。
おいおいおいおいおいおい、なんかいいのかいいのかいいのかいいのか
っていう関係上、どうしてもやっぱ福岡に行くと、うん、そういうお薬が安く手に入るよって言って、うん、結構来る方が多いらしいんですよ。
インパウンドですね。あの、うん、恵比寿の方で起きませんからね。ご安心ください。
ダメでした。
だから多分皆さんが考えている以上に身の回りにそういう、まあ、危険ドラッグ含め、うん、いろんな薬物が溢れていると。で実はそのもう今はだいぶその危険ドラッグに押されて少なくなってるんですよ。シンナーとかも、
うん、
実は福岡48都道府県検挙される子どもの数ワースト1ですし。
ほう。まあそうよう考えりゃさ、ノリピーも福岡だしね、もともとはね。
そこへ行きますか。
そうじゃないの、
はい、
ね、
そうですね、はい、
ノリピーとあと誰だっけ、アスカ福岡じゃなかったっけ。あ、福岡じゃなかった。
そうです ね、
あ、みんな福岡じゃん、はい、ちょっと芸能界しっかりしてよ芸能界。
あの福岡、ね、芸能人の福岡出身の方の数が、まあ、圧倒的に、
まあ、もう多いからね、
ところではちょっと噛み
して、うん、そうね、そっか。大分出身の芸能人で捕まったのは、あ、いるわ。錦野明。
錦野明、あ、昔ね、
昔ね、大昔ですがね、うんうん、まあ、そんなことでもいいですけども。で、まあ、でもさ、
はいはい、
薬の正しい使い方ってこれ整理できないでしょ。
そうですね、
なんかさ、
うん、やっぱすごいその皆さん誤解されてる部分とかもあるし、うん、やっぱ薬を正しく理解してもらうっていう意味でやっぱ小学校中学校から、
うん、
そういう、まあ、薬物にダメですよっていうのも含め、うん、まあ、いろいろな薬も正しく使いましょうねっていうお話はしますね、うん、特にその子どもの薬に関しては、うん、実はそのよく分からずに使ってる場合とかがあるんで、
うん
うん、そういう話もします。
親がってことですか。
そうですね、
うん、
例えばその、まあ、自分の子供お子さんが夜中にすごい 風邪ひいて熱発したと、うん、でもう病院も空いてないし薬局も空いてないし、うん、大人の薬飲ませました、うん、それもペケですね、
うんうん、
実はその薬っていうのは大人用子供用ってあって、うん、大人用の薬っていうのは子供に飲ませちゃいけない場合があるんですよ、
うん、
でそれも知らずにやっぱり飲ませてしまうっていうことがあるんで、そういうのもダメですよ、
うん、
であとよく勘違いしやすいのが、じゃあいつから子供でいつから大人かっていうのがやっぱ皆さん分かんない。
僕らはまだ子供ですからね
精神的にですかね、
いやいや、この50歳になったばっかりですけども、まあ、あの5歳ぐらいじゃないかでよく言われるんですけどね
で、あの15歳未満はやっぱ子供なんですね、
うんうん、例えば、15歳にもなるとやっぱ体格がいいことがありますよね、うん、それでもやっぱり15歳は、
ね、
あ、そうなんですか、
ね、
うん、
例えばその本当12歳とか13歳でもう体も大きくって体重もあるから大人なんじゃないかと、大人用飲ませる人いらっしゃるんですけど、それはもうダメなんです。
ダメなんだ。
ダメです。
え、早稲田実業の清宮君とかダメなんですか
清宮君はでももう高校生だから16歳ぐらいじゃないですか。
だから15歳未満、うん、15歳未満は子供です。
中学校3年生ですね、
うんうんうん、なるほどね。
だからやっぱそこの部分でやっぱ線引きしてあげないと、うん、でいつからが子供でいつからが大人かっていうのがやっぱ分かんない、ね、うん、あとはその兄弟いる方とかは、うん、兄弟でお兄ちゃんの薬買って飲ませたりとかするんですけど、うん、
やばい、
それもあんまり良くないですね。やっぱ体重によって薬の量って微妙に計算して変えてるんで、
うんうん、なるほどね。
あとなんかよく言われるのが、冷蔵庫に入れたら日持ちするんじゃないかって、ずっと冷蔵庫に1年間入れてましたとか
入ってるね。うちの実家も冷蔵庫の中に薬いっぱい入ってるな。
あの冷暗所に保管してくださいって書いてあるので、冷蔵庫よねみたいな、冷蔵庫にちょっと入れてちょっと安心みたいなのは確かにあるかもしれない
確かにですね、うん、あの冷蔵庫に入れないといけない薬もあるんですけど、まあ、あります、うん、なんかお年寄りの方、何でもかんでも冷蔵庫に入れてる方とかいらっしゃる。
たまにお財布も入れてらっしゃるお年寄りの方いらっしゃる、ね、
財布かよ、うん、か参りました、うん、はい、ということで今日は薬のこれ薬の裏話なのかなあのなんか福岡の裏話をお聞かせいただきました。ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。 それではソウルフードのコーナーの前に、
はい、
お土産です。
お土産、
四国に行ってきました。四万十の
塩
けんぴ、
塩けんぴ、
今芋の揚げたような感じなんですね。これなんかあの高知ではねめちゃめちゃ売れてるらしいね。すんごい売り上げので、あの高知のねバスの横に宣伝がぶわし塩けんぴ、水車堂さんですかね。
なんか芋けんぴって甘いイメージがあるんですよ、うん、塩なんですね。
あ、でもね甘いですよ。南国製菓さんですね、うん、南国製菓さんの塩、これ甘いんですけど、まあ、塩がこう乗ってて、まあ、あの爽やかな風味でございます。今日はあのゲストの高岡さんにお土産でございます。
ありがとうございます。
で旅から旅だったらね、こんでぐちゃぐちゃになっちゃいましたあげる
ボロボロ、
ありがとうございます
ということで、あげた後です今も上がってますね、
はい、今も上がって
ソウルフードのコーナー、はい、お願いします。
はい、じゃあこのままソウルフードのコーナー、高岡さんの、
はい、
ソウルフード、記憶に残っている食べ物とか、なんかこう思い出に心に残る食べ物ってはありますか、はい、
そうですね、ソウルフード、うん、やっぱ思いつくものというと、うん、ハンバーグですね。
ハンバーグ、
ハンバーグ、
お家の、
そうですね、
お母さんが作ったハンバーグ、
そうですね、うん、なんでかっていうと、はい、今やっぱり思い返すと、うん、うちって男4人兄弟だったんですよ、で、まあ、誕生日とか、うん、何かお祝い事があると常にハンバーグ、うん、
いいですね。
なんで大人になってもやっぱそのハンバーグっていうのは、うん、やっぱすごい、うん、思い出がありますね。
お誕生日の時の食事はハンバーグ、
ハンバーグ
みたいな、うん、ああいいですねそれ。でなんかなんだろう、今日は例えばケチャップ味とか、今日は和風味とかっていうのはあるんですか？
ないです。
ない
ないのかよ。
ないです
俺あれが好きだな、あの大根おろしをがかけてお醤油して和風ハンバーグとか、
うんうん、でもやっぱり大人になっても、うん、なんかやっぱそういうハンバーグの美味しいお店とかっていうのはちょっと惹かれたりとかするんで、
うん、そっか。
でもハンバーグもさ、なんか1時から な肉だけのミンチでがこう増えておる、うん、あ美味しくないなと思うんだよね、うん、
私も
玉ねぎがしっかり入った、ね、野菜の入ったやつが美味しいな、
うん、玉ねぎ人参ピーマン入れます、
うん、なんかうちの母親がやっぱ作ってたハンバーグっていうのも、うん、やっぱ子供が野菜食べてほしいって言って、
う
ん
う
ん
う
ん、野菜ふんだんに使ったハンバーグだったんで、うんうんうん、そっちの方が絶対、うん、そうそうそういいですね。
よく見たらね豆腐ハンバーグだったりとかしてね、うん、全然肉じゃねえじゃんと
か騙された
ね、騙されたなって嘘つき言われて嘘つき意地悪言われて
ちょっと精神的に病んでるかもしれないですね
診断が下りました。
ですね、すみません肉体が病んでますいいのかな公共電波こんなに遊んじゃってプロデューサーの、はい、怒ってます今
怒ってます怒りを隠し
つつ、はいはいと、はい、いうことで、まあね、4人兄弟、
はい、
でハンバーグ4枚食らいながら、
そうです、ね、
お母さん
すごいです ね、わらじみたいなハンバーグだったんですが、こ例えば食べ盛りの時とかは
そのハンバーグ以外にもです、ね、やっぱり4人兄弟だったんで、うん、もう気づかなかったんですよ。出る料理が全てなんか量がすごいらしくって、うん、結婚した時にうちの嫁がびっくりしてましたね、うん
なんか部活の合宿所みたいになっちゃったね。
あ、そっか。
でもね、この人はね、本田圭佑にの、うん、スポーツやらない人ですから。
そうですね。サッカーは全くできない。ボールを足で扱うっていう意味がよくわからない。
でも世代的に何ですか。41
です、
ね。41歳ってことは世代的に野球の方ですよね。どちらかというと。
まあそうですね。野球もそうですね。野球ですけど、うん、でもキャプテン翼も流行ってたので。
流行りだした頃
じゃあ世代的に小野伸二とかあの辺ですか。もうちょっとい
やいやそれはもっと後だと思います、ね、もっと後、うんうん、でもどっちかというとやっぱ野球世代は野球世代ですね、
うんうんうん、野球選手でいうとどの辺ですか。
イチローと同級生です、ね、
おお、本田とイチローと来ましたか。じゃあ今日は
そうか
そうか、そろそろじゃあ引退する世代ですね。
まだまだ頑張らせてください。
あでもイチローは50まで現役でやるって言ったね、うん、やりたいと、うんうん、
素晴らしい、
まあうん、もうすぐ、まあ、抜くでしょう。もろもろピート・ローズとかね、うん、あの辺抜くでしょう、はいということでですね、なんかもう今日ね、面白かった、
はい、面白かった
面白かった、
面白かったです。もう
なんか、うん、ね、ラジオ東西見聞録始まって以来のブラックな感じのトークが
でもさ、もう一個ブラックの話を聞いてなかったんだけど、うん、
はい、
ほら、お前さん来てさ、
あなるほど、
ね、それでもすごくブラックすぎじゃないですか。
変なおじさんだよねあれね。まあまあ、後日またですね、
はいはい、
このエピソードは、ご紹介したいなと思いますが、この本当でも世の中だから変な人が多いのか、ねはい、それとも変な薬が多いのか、最終的にはこう薬にしろ何にしろこのいい情報というか全ての情報を得て判断するしかないんでしょ、
うん、そうですよね、うんうん、まあ、いろいろ情報が溢れているっていう中で、うん、まあ、何が正しくて何が間違っているのかっていうのをやっぱ自分で判断していかないと、すごい情報溢れているし、薬に関しても実はそのスマホとか携帯とかで簡単に手に入る時代になってきているので、やっぱそこはそのご自身で判断していかないと、まあ、便利な反面、うんうん、そういういろんなもの危険も含め、危険な薬も含め、うん、身近にいっぱい溢れてるっていう世の中ですよね。
まあね、何でもそうですよね、うんうん、便利さと危険度は背中合わせみたいな感じ、ね、う
ん、もう本当に危険な薬の何でも携帯とかスマホで簡単に手に入る時代なんで、
多分電気が足んないとか言ってね、再稼働しちゃって、ね、足りてんだよっていう、ね、自分の情報を収集して選択しなきゃダメだよね、そういうのもね、うん、何の話なんでしょうね一体ね、
はい
はい、はい、ということで、本日はありがとうございました。高岡さんにですね、最後の質問をしたいと思います、
はい、
そこまでですね、仕事にこだわっている理由は一体何なんでしょうか。
そうですね、やはり自分の生まれ育った地域に対して、まあ、自分ができる恩返ししたいな、うん、その中で自分は薬剤師なんで、まあ、薬剤師として地域に、まあ、関われる範囲ですけど恩返しができて、うん、いければいいなと思って今の仕事をしてます、
はい、地域の人を、まあ、さらに元気にしようということで、うん、頑張っていらっしゃいますニュー七星漢方調剤局代表取締役の高岡幸秀さんでした。またぜひ遊びに来てください。
はい、また呼んでください。
はい、じゃあイタリアからですね、またお呼びしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回の放送はですね、9月の27日でございます。
はい、
糸島からですね、 ワクワク幼稚園。
ワクワク幼稚園、はい、はい、
あのもうなんか福岡では結構テレビでよく出てくるでしょ、うん、
はい、よ
く、あ、ね、の園長先生川口先生並びに、保育士の若手の美人の皆様も勢ぞろいでございます。
かつてかつて、いやいやいや、美人の先生、
ね、美人の、ね、先生たちが、はい、とあとですね、日本オーガニックレストラン協会よりお一人様ゲストが来る予定になっております、
うん、はい、あ、じゃあ盛りだくさんですね。
もうね、ぐわっぐわってこうぐわって人がいっぱいな感じで、
うわ、ま
あ、今日寂しい感じで隙間がこうありますけれど。え、次回はヨッシーなの？次回はやす子姉さん。
やす子姉さんだと思います。
はい
はい、
はい、では、残念ながらヨッシーはじゃあ現地でお聞きください。
はい、
はい、ということですね、次回の方、次回、高岡先生のホームページはないのかな、これ。
ホームページはないです。あ、フェイスブックページがあります。
はい、高岡先生のホーム、フェイスブックはニュー七星で、検索すれば出てきますね。
出てきます。
カタカナでニュー七つの星と書いてニュー七星でございます。
七つ星ですね。
はい。
ですね、うん、はい。ということで、ぜひ検索をしていただきまして、いいねを押してください。
よろしくお願いします。
は
い、
では、素敵な日曜日を過ごしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。